本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編121節から128節です。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ばる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉とを慕って耐えるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。アーメン。この世には正義を叫ぶ人々が大勢います。正義を叫ぶのは不当な待遇を受けたか自分が属する社会が正しくないと思っているからです。正義を叫ぶ人々の望み通りに正義が実現されたら自由と平等と平和が保障されるでしょう。しかし地球上に自由と平等と平和が完璧に保障される場所があるでしょうか。自由と平等と平和を保障すると言っている国家や社会にも暗い影はあるものです。正義は死んだと言っている人々は法がきちんと執行されていないと判断しています。人々は皆ある事柄について是非を問うために小競り合いをします。これが正しいと言ったらあれが正しいという人たちが正義は死んだと言い、あれが正しいと言ったらこれが正しいという人たちが正義は死んだと言います。正義を叫ぶ人々の中で多くの人々が正義を主観的に理解しています。正義に対する判断が人によって違う理由を法解釈の差だと考えて法の解釈が違わないように法をもっと明確に作ったら正義論争は消えるでしょうか。仮にそのような法を作ったとしても人々が変わらない限り正義論争は絶えないでしょう。正義を叫ぶ人々はどのような人ですか。正義の人々だけが正義を叫びますか。誰かが私は正義の人だから正義を叫ぶと言ったとき、その人が言う正義は正義とは関係のない自分の信念であるかもしれません。その人は正義とかけ離れた人かもしれません。自己矛盾に陥って正義を叫ぶ人かもしれません。正義論争の原因を二つに分けて考えてみると、一つは法の問題であり、もう一つは人の問題です。法の問題は法自体の問題というより、法解釈の問題がもっと大きいかもしれませんし、人の問題は法を破った人の問題というより、司法権を持つ人の問題がもっと大きいかもしれません。私たちはどうですか？法を正しく理解して正義を判断していますか？そして正しい理解と判断をもとに正義を行っていますか？私たちが正義を正しく行い、正義を叫ぶ人になるためには何が必要でしょうか？この答えを 本文の御言葉を通して考えてみましょう。121節です。私は公正と義を行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。詩人が生きていた社会は正義が崩れた社会だったことを推定することができます。その社会が古代社会だったから正義が崩れたでしょうか。王政時代にも正義を守ることができました。王政時代にも法がありました。王の言葉が法だとしても、王が暴政を行わず正しく一貫して民を治めれば正義の実現も不可能ではありませんでした。神様が旧約時代に公正と義を行いなさいと求められたなら、古代にも公正と義を実現することができました。詩編119編での詩人の告白を見ると、詩人は不義な人から苦難を受けたことがあり、詩を告白する時点にも危機に置かれていました。今日の本文で詩人が公正と義を行ったにもかかわらず、不義の勢力によって脅かされているというのを見ると、詩人が属する社会は正義が崩れた状態でした。当時の王が不義な人だったか、あるいは君主たちが不義な人だったでしょう。もし君主たちが不正を行って詩人が苦難の中にいたなら、彼らは王に黙って、あるいは王の黙認のもとに詩人を苦しめていたでしょう。ですから誰に訴えることができますか。この世の権力者たちが不正を行って正しい人を苦しめたり保護せずにいるから神様に訴えたのです。詩人は公正と義と行ったと告白しましたが、121節では公正はヘブライ語のミシュパトを、義はヘブライ語のチェダカを翻訳した言葉です。以前もお話しことがありますが、ヘブライ語のミシュパトとチェダカは派生型の単語を含めて聖書に500回以上も出てくるほど多く使われており、文脈によって多様に翻訳されるので、2つの単語の概念を明確に韓国語でこれだと断定することは容易ではありません。チェダカは神様の御心の義だと言い、ミシュパトは神様の御業の義だと言ったりもします。つまり神様の御心の義であるチェダカを基礎にして、神様の御業の義であるミシュパトにつながると見ることができます。それである人たちはチェダカを基礎正義、ミシュパトを公正正義と区分しています。公正と義を区分するのが難しいと考えている人は、まずは2つの単語を区別せずに、私たちがよく使う定義だ、正義だと考え、聖書で2つの単語の用例を勉強しながらその差を理解していけばよろしいでしょう。詩編119編に出てくるこの2つの単語の用例を簡単に見てみると、121節で義と翻訳されたチェダカは詩編119編で12回使われましたが、このうち10回は義と翻訳され、神様の御言葉を意味する単語を修飾しました。121節で公正と翻訳されたミシュパトは詩編119編で22回使われましたが、このうち15回は神様の御言葉を意味する定めと翻訳され、残りは裁き、判断、 憐れむ、しまいには義とも翻訳されています。119編でツェダカとミシュパトの2つの単語がくっついて主の義の言葉の意味で表現された部分が6回出てきますが、このうちの4回は義の裁きと翻訳されました。つまり神様の御言葉は義であるという表現です。神様は義であられるから、神様の御言葉は当然義であります。神様の御言葉が義であるということを誰が否定することができるでしょうか。このように神様の御言葉の方が正義の明確な基準となって、時代と状況によって変わらないから、主の義の言葉がすなわち公正と義なのです。ですから詩人がミシュパトとツェダカにあたる公正と義を行ったということは、神様の御言葉の法に合わせて生きたという意味です。神様の御言葉を行う人が正義を行う人です。しかし注意すべき点は、この世で正義を叫ぶ人たちのように、神様の御言葉の法、公正と義を行っていると錯覚している人たちがいます。神様の御言葉を行わないくせに公正と義を行っていると錯覚しないように注意しないといけません。また正義を行う人を見て不正な人だと言いながら、正義は死んだと叫ぶ人がいます。詩人は神様の御言葉の法、公正と義を行う人だったにもかかわらず、義の人として認めてもらえず苦難を受けました。ですからこの世でいう正義の基準では、神様が認められる義の人は不義な人扱いを受けるかもしれません。詩人は不義な人たちから苦難を受け、命を脅かされました、脅かされました。それで神様に正義の判決と保護を要請したのです。私は公正と義を行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでくださいと祈ったのです。しかし詩人は自ら悟って公正と義を行う人ではありませんでした。詩人が公正と義を行うべきことをどう悟ったでしょうか。詩人は神様の御言葉を意味する戒めと定めと掟と仰せと諭し以外にも、律法、トーラと呼ばれるモーセ五章をよく知っていました。ですから信仰の祖先アブラハムを知らないはずがありませんでした。詩人は神様がアブラハムに公正と義を行うように命じられた御言葉をよく知っていたでしょう。創世記18章19節は、神様が二人の御使いに仰せられた御言葉です。ここで彼はアブラハムです。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正等を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。神様がアブラハムを選ばれ呼ばれた理由は、アブラハムに正義と公正を行わせるためでした。正義と公正と翻訳された言語はそれぞれツェダカとミシュパトです。正義と公正で、公正と翻訳されたミシュパトについてまずは考えてみましょう。創世記18章19節は、 ミシュパトを公正と翻訳した唯一の聖句です。しかし以前に使われた改訳ハングル版の聖書ではミシュパトを公正と翻訳した部分がさらに2箇所あります。預言書のエレミアに出てくる聖句で、私たちが現在使っている改訳改訂版の聖書では、神様の御言葉を意味する戒めと定めと翻訳されています。詩編の本文では、ミシュパトを公正と翻訳していますが、この公正は神様の御言葉を意味しています。神様の御言葉がすなわち正義です。神様の御言葉が行われるところには必ず正義があります。神様の御言葉が行われないところには正義がありません。一度よく考えてみてください。正義が崩れたところで神様の御言葉を行っていますか？過去神様の御言葉を行う国と社会と共同体には正義が生きていて、神様の御言葉を置かない国と社会と共同体では正義が崩れました。歴史がこれを証明しています。サウル王とダビデ王を含むイスラエルの歴代の王を考えてみてください。またイスラエルだけではなく、キリスト教を国教にしていた国の歴史を見ると、神様の御言葉を行った時に正義は生きていました。そして正義を行っていた王でも、神様の御言葉から離れた時には正義が無残に崩れました。ダビデ王が良い例です。ダビデが神様の御言葉を行わなかった時、忠臣を死なせ忠臣の妻を取ったことを正当化させることで正義を崩しました。今日にも神様の御言葉を行わなかったことで正義が崩れたところが多くあります。正義を行うことがどれだけ重要なことかを、信仰の祖先アブラハムが神様に選ばれ呼ばれた理由から垣間見ることができます。アブラハムが神様に選ばれ呼ばれた理由は、彼を列国の父に作り上げ、彼の名が祝福となるようになさるためであることをよく知っています。しかし創世記18章19節を見ると、神様がアブラハムを選ばれ呼ばれた理由は、公正と義を行わせるためでした。神様が詩人を選ばれ呼ばれた理由も、やはり公正と義を行わせるためでした。私たちもやはりアブラハムと詩人と違いません。神様が私たちを選ばれ呼ばれた理由は、私たちに公正と義を行わせるためです。正義を行うこととは、すなわち神様の御言葉を行うことです。神様の御言葉を行う人は、神様が永遠に責任を取ってくださり祝福してくださいます。神様はこの約束をアブラハムに、詩人に、そして私たちにくださいました。次はツェダカについて考えてみましょう。創世記18章19節で、私が彼を選び出したのは正義と公正とを行わせるためです。で、正義がツェダカですが、このように正義と翻訳せず義と翻訳したり、正しいと翻訳した聖句が119編以外にも多くあります。創世記7章1節を見ると、主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって、私の前に正しいのを私が見たからである。ノアが洪水の裁きから生き残ることができた理由は、彼の正しさであったと証ししています。この 正しいと翻訳された単語の原型がツェダカです。救いは絶対的に神の恵みであるという概念の中で義を行うことが救いと関係があります。創世記18章19節で、神様が二人の御使いに仰せられた理由は、アブラハムを選ばれ呼ばれた理由を教えられる以外にも、義人を祝福され罪人を罰せられることを教えてくださるためでした。アブラハムには正義と公正、つまり義と公正を行う祝福をくださり、ソドムの人々には彼らが神様を恐れず罪悪に陥っていたので滅亡を与えようとされました。創世記18章に2人の御使いが登場した理由は、神様の命令を遂行するためでしたが、2人の御使いがアブラハムの家を訪問した理由は、アブラハムに息子イサクの出産が目の前に近づいていることを知らせるためであり、もう一つの理由は、アブラハムの居住地から遠く離れていない場所であるソドムとゴモラの裁きを知らせるためでした。ソドムにはアブラハムの甥のロトが住んでいたのです。神様はこの裁きの計画をロトの叔父であるアブラハムに知らせてくださいました。この時にアブラハムが二人の御使いを止めて交わした会話が有名です。この会話でアブラハムが繰り返した言葉の核心は、正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか、でした。アブラハムの主張は、ソドムに義人がいるならその都市を滅ぼすのは不当であるということでした。それでアブラハムが御使いに、義人50人が存在しても正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですかと哀願し始め、義人10人が存在する場合を仮定するまでソドムの滅亡について尋ねましたよね。この会話に登場する正しいものにあたる単語の原型がツェダカです。神様はツェダカ、義を行う人を滅ぼされません。義人を救ってくださいます。ソドムの人々とは対照的に、アブラハムは義人でした。では、人はどのようにして義人になることができるのでしょうか。創世記15章6節にその答えがあります。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ここで義がまさにツェダカです。アブラハムが自ら義人になったのではなく、神様がアブラハムを義と認められたからです。アブラハムは神様を信じて義と認められました。創世記15章6節は旧約時代のアブラハムに起きたことですが、この義の原理は今日私たちが生きているこの時代でも適用されています。私たちはイエス様を信じて義と認められました。主の恩知により罪を許され正しくなった人だけが救いに授かることができます。ツェダカ化した人が救いを授かります。ですから正義と公正、つまり義と公正は救いと分離することができません。神様がアブラハムを選ばれ呼ばれた理由は、公正と義を行わせるためでしたが、アブラハムに公正と義を行わせることで救いの資格を揃わせるためではありませんでした。すでにアブラハムは神様の恵みにより神様を信じて義と認められ救いを授かりました。つまりアブラハムは救いを授かった人として公正と義を行うべき義務が与えられたのです。神様の恵みにより義と認められた私たちもやはりアブラハムのように 詩人のように救いを授かった人として公正と義を行う義務を持ちます。神様はなぜ私たちを選ばれ呼ばれたでしょうか。私たちがこの地で公正と義を行うようにするためです。それなのに救いを授かった人たちが多いこの国で、そして世界の至るところでなぜ正義が崩れることが発生しているのでしょうか。救いを授かった人たちが公正と義を正しく行えば正義を正しく確立することができます。それなら正義の人でないのに自己矛盾に陥って正義を叫ぶのではなく、実際に正義を行う人として正義を叫ぶ人になるべきではありませんか。神様がこの時代を生きていく私たちに命じられます。公正と義を行いなさい。もし神様の恵みにより正しくなった人が公正と義を行わなければどうなるでしょうか。神様がエゼキエルを通して仰せられた御言葉を私たちは心に刻むべきです。エゼキエル書33章13節です。私が正しい人にあなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。恐ろしい御言葉です。この御言葉を聞いて神様は気まぐれな審判者だと思いましたか。そうではないということを続く神様の御言葉を通して知ることができます。エゼキエル書33章14節から15節です。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め公義と正義等を行い、その悪者が質物を質物を返しかすめたものを償い不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。自己矛盾に陥って正義を叫ぶ人たちに必要なものは何でしょうか。公正と義を行うことです。公正ミシュパトと義セダカを行うことは、質物を返しかすめたものを償うことであることがわかります。経済的弱者が経済的束縛から逃れることができるようにし、不正な方法で取得した利益を元の主人に返してあげることです。公正と義を行うことは弱者を助け不義の人生を捨てることです。これがすなわち律法を守り行うことです。すなわち罪悪を犯さないことです。このようにしたとき、神様の裁きが予定された人でも、彼は必ず生き、死ぬことはありません。これがまさに罪人を殺さず正しくしてくださる神様の背中、神様の御心の義です。神様が約束されます。罪を悔い改め、公正と義を行う人は必ず生かしてくださいます。エゼキエル書33章16節です。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義と行った彼は必ず生きる。私の人生が死んでいって、私の家庭が死んでいって、私が属する共同体と社会が死んでいっているなら、生き残る道は公正と義を行うことです。公正と義を行うことは神様の 御心と御業の義を表すことです。弱者を助けることであり、利益を還元することで神様の御言葉を行うことです。このように神様の御言葉通りに生きていく個人と家庭と共同体と社会と国は死なずに必ず生き返ります。公義と正義とを行った彼は必ず生きる。お祈りいたします。父なる神様、公正と義を行うように私たちを選ばれ呼んでくださり感謝いたします。この時代に大勢の人たちが死んでいます。公正と義を知らなくて、体と心と考えが病になって死んでいきます。正義を叫んでいますが、正義が何か分からず不義を行いながら生きてきた私たちを憐れんでくださり、お許しください。正義社会の実現を望みながらも、正義の仮面をかぶって自由と平等と平和を踏みにじらないようにしてください。私たちを愛され、一人子のイエス様の恩知を流され、私たちの罪の代価を払ってくださった恵みが神様の御心の義であることを知りました。その背中により私たちは正しくなりました。私たちが義を行って生きていけるようにしてください。私たちが御言葉で生きていけないとき、私たちを御言葉で裁かれる懲戒が神様の御業の義であることを知りました。そのミシュパトにより私たちが正しく生きるべきことを知りました。私たちが公正を行いながら生きていけるようにしてください。自己犠牲で弱者を助け、不当な利益を還元することで罪悪から逃れることが御言葉を行うことであり、公正と義を行うことであることを肝に銘じて実践することで、救いの喜びを享受し、救いの道具となれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。